南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
66ページの61番ですね。61番よしよしよしよしよし、はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、居住の僧も、音楽の僧も、いずれも真力、志は同じかるべきゆえに、無縁の慈悲たる仏の五大観を申しながら、音楽変化あるべからず、善悪について、門徒中の言葉、俗の一思を思うがごとく、帰り民んこと叱るべきなり。ただし、地類不動なるがゆえに、仏法の義理を歪み、または本事の恨みを含まんやからありとも、なお格のごとく歪むやからの都がを不憫に思わんこと、仏聖人の御内証に相かなうべきか。ただし釈仏も慈悲なるがゆえに人の都がをも逃すべからず、よくよく教訓あるべきことなり、不思議にあり、ありあう。世人の不自をもことの可見人をもととなして、小不自をもなさんこと最も叱るべし云々。無縁の慈悲とは自分と何らの縁のないものにも及ぼす慈悲、仏の真の慈悲であります。気類とは気根、生類のこと。すなわち人の根性、歪みとは曲がりねじけること、不自とは助け持つことで、今の給料または不条病等の意であります。昔我が本山では一人仏は月に白米一等五升とされておりました。あり合うとは裕福のこと、金持ちのことであり、ことのかけるとは生活に困ること、貧乏のことであります。本山に居住しておられる僧も、地方末寺の僧も、信心や仏様に仕える志は同じであります。無縁の慈悲を保たれる仏様のご代理をなされる薬僧たちは、真祖恩言と変化の心を持ってはいけません。末帝において、あるいは信徒において、その行為が善につけ、悪につけ、親が子供を見守るように、おおらかな気持ちで見守ることが大切であります。人はそれぞれ根性がまちまちでありますから、ある者は本宗の教義を曲解したり、または感情の行き違いから本山を恨むようなものなどがあって、でもこれらのねじけた心の人々の罪過を 哀れに思う心が大聖人様の慈悲の御心に相かなう心であります。しかし釈仏は慈悲の上から現れた行でありますから、人の非行はそのまま許すのではなく、よく教訓しなければなりません。また物質の面においても裕福なる人が世間的の援助の目的で生活に困っている人に対して少しの援助をなすことも結構なことであります。これ先月やったかね。先月やってないね。やった？どこの時？ああ、そうだねそうだね、ああそうだね、僕も読みながらね、これ前回やったなと思ってね。じゃあ次だね。次62番。諸国の末寺へ本寺より下校の僧のこと、本寺の商人の情を所持せざる者、たとえかの寺の重僧なれども許容せられざるなり、いわんやふと来たらん僧においておや、また末寺の坊主の情なからん者、在家出家ともに本寺において許容なきなりうんぬん。下校とは都より田舎へ下る意味で、ここでは本山から末寺へ出ることを言います。ふと来たらんとは思いがけず来たるの意で、今で言う風来坊のこと。本州の全国末寺へ本山から住職として任命されるか、あるいは御用で出向く僧については、本山の発出承認の任命状、現在は官庁の任命状を持参しなければ承認してはいけません。またたとえその末寺の在籍の僧であっても、本山へ在勤している間は発出承認の証明書なくして寺へ帰ってきても承認してはいけません。いわんや風来坊の僧のごときを入寺させてはいけません。信心不明な僧、あるいは業態の不確実な僧をみだりに寺に入れると、その寺の内部が乱れるからであります。また本山においても末寺の添え書き証明書がなければ、僧であれ信徒であれ入山参詣は許しません。現今でも信徒の登山参詣は所属寺院所属信徒団体の添え書きを必要としております。まあこれはあれですね、この、まあ、極めて事務的なそのことなんですけども、今はこの写真とかですね、この電話とかですね、そういうものがありますので、そのなんていうんですか、連絡がですね、その事前にきちっと届いてないなんていうことはもう全くありえないそのことなんですよね。だから昔はこのあれですよね、写真も何もないから大変ですよね。小さい時に親が亡くなったなんていう人は、親の面影がありませんっていう人がいたりするんですけども、もう写真なんかも焼いて一枚も残ってませんって言ったら、もう親の面影をこう思い描くということがもう全くできないということなんですけど、昔の人はみんなそうだったんですよね。昔の人はもう思い出そうとしても、この自分がこの物心ついた時に親がこのいなかったっていう、 その人はもうみんなこの親のその顔出しも何にもその知らないということで、その本当にこの何て言うんですかね、生きてる人のこの思い出話だけでその親の面影をこの追うっていうことしかできなかったということなんですよね。ああ昔の人は大変ですよね、そういう点ね。ちょっと話は変わるんですけども、広島の廿日市に住んでこのいました。昔40年ぐらい前にこの福山にこの住んでいまして、それで向こうの方へ移ったんですけども、藤田音江さんという方が75歳で、2月の25日に亡くなられました。で毎月ですね、病気がちでして入院している時とかはできませんでしたけども、家にいる時にはこの毎月こちらにお香を中心にして、また他のお参りの時もですね、できる時はお参りをされていました。廿日市っていうのは広島よりももっと向こうで一番この岩国寄りですので、高速道路を使っても2時間ぐらいこの家からここまでそのかかるんですけども、藤田さん自身は車が運転できませんので、その家族の方と一緒にですね、このずっとこのお参りをされてました。平成16年にこちらに家族と一緒にこの所属替えした時にはですね、距離的なことも考えてですね、なかなかお参りするっていうことは、まあ、名前だけの所属になって難しいんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、全くそうでなくて、そのずっとですねこのお参りをされて信仰を育んで来られました。25日に枕業に行って、26日にお通夜をして、27日に葬儀をしてですね、それで、こちらの方へ私帰って、向こうの宿を取ってもらって26、27とお通夜とお葬式をして、帰ってきたんですけども、1月の24日にですね、リウマチの病気があったのでですね、それでそのリウマチのこの、専門的な非常にいい病院が、西条のインター降りたところに東広島記念病院というところがありまして、そこにずっと入院してたんですね。で、もうちょっとこう腹水が溜まってきてですね、それでその調子が悪いっていうことになったもんで、それで、それを家族から聞きまして、そのお見舞いにこの行ったんです。そしたらやっぱりこうがんがこう全部にこうですね、こう広がってしまっていますので、その苦しいし痛いですね。で、僕は今まで、いろんな、信者さんを見て見舞ってきたんですけど、痛いっていう時にはその痛み止めをですね、この普通はするんですけども、その痛み止めをするとですね、その意識がこの昏睡状態に入っていってしまうということで、本人がですね、その痛み止めをしないでくれと、痛くても自分の意識がある間はその吻行ができるからということで、その最後までですね、その痛み止めをしないで、そのもう定期的にこの痛い痛いっていうふうに この言うんですけども、まあ、それをもうそれも拒否して、それでまあ最後までそういう痛みを感じると同時にこの自分の意識が目覚めるっていうか、そういう形の最後だったんですね。まあ、あの見とった家族の人たちもそのまあ苦しかったと思うんですけども、まあ今までそのいろんなご信者さん見てきたんですけど、そういう形の最後っていうのは初めてでしたので、ちょっと私もですね、そのびっくりしたと同時に、本当にあのそういう強いこの意志っていうかですね、根性を持ってこのおられたなという気持ちがしました。長い闘病生活でしたので、まあ、75歳っていうのはまあ今で言えばですね、そんなに長生きとは言えないかもわからないんですけども、その抱えている病気っていうことを考えると、その本当にその寿命を全うされたんだなっていうことをですね、思いました。それでそのまあご本人がですね、まあそれもちょっとびっくりしたんですけども、まあ、今時はみんなこの会館でね、この家とこの葬儀場を分けてこのするのが一般的になってきたんですけども、どうしてもまあ家からその葬式を出してくれということをまあ強くこの言われてこのいたんですね。でそれ家って言ってもそんな広いもちろん家じゃないですから、その葬式を出したこの部屋も8畳ぐらいの、このその自分が家にいた時に療養してた部屋ですよね。でそこでですね、祭壇を組んだら人が座れなくなっちゃいますから、ですからお通夜も お葬式もおかんだけ、で、本当に式見と線香とろうそくと写真とご本尊様と、もうそれだけの形で、あとこの棺の周りをですね、この親族がぐるっとこの座ってその囲んで、それでお葬式を出しました。だから本当にまあ最後までですね、まあお経をあげれる、このここにお参りされていた身内の人たちは一生懸命お経をあげてお題目を唱えて、それで、送り出したというような形で、それもまた私自身ですね、本当に、新人の志だけでこの送ることができてよかったなというふうに、思いました。まあ、いろんな臨終の仕方やいろんなこの病気に対する考え方やですね、それからお葬式の出し方、いろいろありますけども、そういう、まあ、亡くなった人が、まあ、生前その、まあ、こうしてくれというふうにその言ったことをその、まあ、守ってあげたいからということで、そういうふうに、まあ、残った人もされたという、まあ、ことなんですね。まあ、それも、まあ、長くね、信者さんのそういう最後に立ち会ってきたんですけれども、それも初めてのそのことで、いろんな意味で、なんか教えられたようなこの気持ちがしました。まあ、どれがいいとか悪いとかいうことじゃないんですけども、やっぱりその死んでいくということに対してやっぱり心構えっていうものを持つっていうことはやっぱり大事なそのことじゃないかなというふうにその思ったんですよね。そういうことですね。でもね、本当 私もね、今言ったように信者さんの最後に立ち会うんだけどね、自分の弟や自分の親の最後に立ち会うとね、自分のことになると分かんなくなっちゃうんだよねうろたえちゃって何が何だかもう悲しいことと、その時間の経過とともにやんなきゃいけないことがもうぐちゃぐちゃになって、もう何が何だか分かんなくなっちゃうんですよね。だからね、こんなことに慣れる必要はないし、慣れてる人の方がね、おかしいぐらいなんだよね。だからやっぱり、まあ普段からね、そのどういう姿勢でその生きるのか、どういうその信仰というものをこの貫くのかっていうことがね、大事じゃないかなというふうに思うんですよね。藤田さんにしてもね、その他の人もね、そうなんだけど、みんなね、自分が死ぬ時はこうしてくれ、ああしてくれって元気な時はいろいろ言ってるんですよ。だけどそうなるとね、みんなメッキが剥がれちゃうんだもうそのもう行く時はさっぱり行きたいねとか言ってても、ね、死にたくないってなっちゃうんだこの間言ってたことと違うんじゃないかなと思うような、この状況にこの本人もそのコロコロ心が変わっていくわけだね。だから変わらないで、メッキが剥げないで、そのまま貫いていくっていうことが、もう本当にこの何て言うんですかね、やっぱすごいことなんですよね。だから本当にそういう意味で教えられるそのことが あったなと。ですから私たちもメッキが剥げないようなこの信心をね、もう延命治療はいりませんなんて言いながら、もうちょっととか言って言うと家族の人もどうしていいか分からなくなりますよね。いや本当、お医者さんから話聞いたこともあるんですけども、延命治療はいりませんって家族に言われてても、今これこの管はやっぱりした方がいいんじゃないかなって言いなった時に、その家族もそのいりませんを貫くのか、お医者さんも前そうやって書類書きましたよねってその言えるかっていうと、そのそこで迷うっていうか、そのやっぱり悩むらしいですよね。だから誰が殺したかっていう話にこう気持ち的になっていくわけですよね。まあ警察に捕まるっていうことはなくても、いやーでもあの時あれはしといた方が良かったんじゃないかなとか、あれはちょっとやりすぎだったんじゃないかなというところで、誰がそれをまあ決断するかということはですね、医者もそう思われたくないし、家族もそう思われたくないし、家族の中でも兄弟のが5人いたら、あんたがこう言ったんじゃないか、あんたがこう言ったんじゃないかっていうこともそのなりたくないというようなそのことが生じてですね、本当にこの難しいそのことらしいんですよね。だからこうしてくれって言ってた本人が最後に来てブレたら、もう家族はもうどうすることもできないですよね。どうしていいか分からなくなってしまうということになりますから、本当にそのまあ信が問われるということになりますよね。信心のメッキもそうですし、それまでの信心以外の今までの生き方ということも、この非常にこの大事なそのことになってくるというふうにこの感じましたよね。いろんなことをこの考えさせられてきました。そういうことで、今はこのなんていうんですかね、私たちはまあ退席時っていうことからこの離れて、この
やってますので、今読んだところのその事柄っていうものはこの当てはまらないんですけども、やはりこの信仰というものをしていく上において、必ずその信ずるということの確認というものがなければこのいけないということになりますね。ですから信者さんで言えば、この信仰というものにをするということの決意というものに裏打ちされたところのご自戒を受けているかどうか、そしてご自戒を受けた時の気持ちというものがずっと持続されて信仰されているかどうか、ご自戒を子供の時に形ばかり受けたけれども、あとは信心する気持ちはありませんというような状態であったならば、これはご自戒はしているけれども信仰はしていないということになりますから、それを信仰者として認めるということはできないということになりますよね。ですから事務的なその手続きとか確認とかいうことじゃなくて、この今ここに書いてある住職が本山から任命されてその地方にこのやってくる、ちゃんとした証明書っていうものがなければならないということは、その証明書があるかないかっていう問題じゃなくて、その証明書がこの出される時点において、その人間がその地方に行って住職として新人の指導をするっていうことに的確であるかどうかということを、その本山が認めてるかどうかっていうことなんですね。ですから私たち自身も本当にこの大聖人様の教えというものにかなったこの信心をこのしているかどうかということなんですね。いつも言うように法事や葬式をするための保険としてこのお寺に所属していると、属しているということであったならば、それは信仰ではないんですね。信仰ではない。ただご自戒を受けた、ただその親のつながりでもってそこのお寺がその檀家のお寺ですっていうふうにその自分が思ってるだけっていうことなんですね。ですから一年に一遍もこの大聖人様の教えっていうものをこの学ぶためにこのお参りをするっていうことがないっていう状態であったならば、何をこの拝んでるのか、何をこの信じてるのか、何をもってその亡くなった人の成仏を願ってその供養をしているのかっていうことが、そのほんの少しでもその分かっていなければ、それは信仰しているということにはならないということなんですね。ですから私たちは法事や葬式としての信者さんとのこの月その縁というものはもちろんありますけれども、それはそれで大事なことなんですけれども、それよりももっと大事なことは、この普段からのこのお参りの中でこの大聖人様の教えを学ぶということ、そして自分はこういう信仰をしてこういう生き方をこのしていかなければいけないんだなということを、この自分自身がこの自覚してこの生きていくということが一番大事なそのことなんですね。ですからそのことを私たちはこの一番この中心に考えて、この信仰というものをですね、その心がけていってもらいたい。証明書があるかないかということも大事なことなんですけども、証明書のこの裏書き、証明書の中身というものがあるかどうかということが一番大事なことなんだということなんですよね。車の運転免許でもね、運転免許を持ってますけども、運転したらすぐ事故をしたり人を引いて殺してしまいますっていう運転じゃ困るわけですよ。いや私は教習所へ行って免許をもらったんだからって言ったって、ちゃんとした運転ができなかったら、免許を持ってるっていうことは人に世の中にとっては迷惑なことになっちゃうんですよね。免許を持ってるっていうことはちゃんとしたルールにのっとって運転をするっていう中身がないと、その免許を持ってるっていうことの意味っていうものがないということになりますよね。だから証明書があれば何でも通ると言うんじゃなくて、ご自戒を受けてれば何でも通るんじゃなくて、大聖人様の信仰、大聖人様の教えっていうものがどういうものなのかということを少しでも自分が求めて
知ろうと、そして自分の命に取り入れようという気持ちというものがなければ、つまり信仰というものがなければ、この信仰というものをしているということにはならないんだということなんですよね。だからぜひそういうその志、また子供や孫にそういうものをこの伝えてってもらいたいんですね。そういうもの、うちのお寺はあそこだからお参りしなきゃダメだよというのも大事ですけども、うちの信仰はこういう信仰なんだよ、日蓮大聖人様の教えはこういう教えなんだよと、世の中はお釈迦さんや阿弥陀如来を仏だって言ってるけども、この日蓮聖宗は日蓮大聖人様が仏なんだよという、そういう基本的なことだけでもきちっとこの伝えていくということを私たちはしていかなきゃいけないということなんですね。なんか皆さん方の方で何か分かんないことがあれば、ここに書いてるようにね、昔はね、さっき言ったようにね、逆バージョンで言うと、写真も何もないからね、風来坊みたいなお坊さんがいたんだね。その、なんていうんですか、偽証私は日蓮聖宗の坊さんですっていうふうに嘘をついて、それでそのお寺を泊まり歩いて、それでそのご飯食べさせてもらうっていうような、その詐欺師みたいのがこのいたんだね。あの人知ってますとか言って、その調子いいことを言ってですね、それで知ってるんですかとかいうようなことで、それでその渡り歩くようなその坊さんもいたんですよね。でここにはこのなんていうんですか、そういうのを入れるとね、このその お寺が乱れるからっていうふうに書いてあるんですけども、そういうのに限ってそのお酒飲んで暴れてみたり、その女の人のところに走ってみたりっていうようなことをそのこのするわけですよね。でまたそういう人間っていうのは、コツコツ真面目にやってる人間よりもそのエネルギーが有り余ってるんだね。だからその世の中っていうのは善人よりも悪人の方が強いわけだどう考えたって善人はコツコツその地味にやってて、でこの悪人の方はそのエネルギッシュにその動き回るからね。だもんでゴロッとそのお寺がおかしくなってしまうということがあるわけだね。だからそういうことがやっぱり再三その昔はあったんでしょうね。だもんでこういうふうにおとなしく書いてるけども内情はそういうことなんですよね。そういうことがそのあるので、そういう証明のないこのものは絶対にこの入れちゃならんというふうに、こうに書いてるわけなんですよね。だから前皆さん方にお話したように、皆さん方がよそのお寺に行った時には三宝院神道ね、三宝院法華経何々っていうふうにそのご供養される時にはその名前を書いてくださいよと、そうしないと向こうの住職もこれは信仰者のご供養なのか、うちの信者さんの名前じゃないけどもこのご供養をご本尊様にお供えしていいもんなのかどうなのかっていうふうに向こうがこの悩んでしまいますからね。肩書きが書いてないと問い合わせもできませんから、ですからきちっと自分のもう北海道行こうが九州の沖縄行こうがそこでそのお参りをしたいということでお参りした時にはきちんとその自分の所属しているこの三宝院神と何々というふうにその書いて、それでその取り継いでもらうというふうにしてもらうと、免許証みたいな証明書はないからね だからそれでだけで、まあ、口で言ってもいいですし書いてもいいですし、それをすればきちっと取り継いでもらえるということになりますよね。だけどね、前ねこういうことだったんです。あのね、ある信者さんがよそのお寺行ってね、で参謀院のこの所属ですと言ったらね、まあ広田君とはね僕は考えが違うんだけどって言われたんです。何なんだろう、何を言ってんだろうと思ったんだけどね、帰ってきたね、あのどこどこのお寺の住職にこうやって言われたんです。なん考えが違うだけ言われても困るよね。考え、何の考えが違うのか、その人とそのことに関してとことん話し合ったことないのに、信者さんにそういうことを言う必要はないなっていうふうに思いましたよね。逆の立場だったら僕は言いませんよね。よその信者さんが来て、いやあんたのところの住職と僕は考えが違いますからって僕は言うわけないですよね。そんなその初対面でその日だけでその帰るのにそんなことを言う必要も何もないのにね、なんでそんなことを言われなきゃいけないのかなと思いましたけども、まあそういうこともありえますよね。まあちょっとね、ちょっと外れてる人もいますけども、だけどもやっぱりちゃんとね、そうやって書いて出したことによって、まあその人はそうやって話をしたんでしょうけども、まあそういうこともありますけども、きちっと自分の立場を示して伝えてもらいたいというふうに思いますよね。